いかがお過ごしですか？西村かなほです。ここからのお時間は、妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。毎回妊活に関わるゲストをお迎えしたり、不妊治療の最先端技術などをご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン初の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社、アイジノミクスジャパン、日本法人代表の龍太郎さん、そしてセールススペシャリストで臨床検査技師の舞さんです。お二人ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日もですね、先週に引き続きまして、浅田レディースクリニックの浅田義正先生にお話を伺います。今日のテーマは、対患者への AI を駆使した技術と、対医師の AI を駆使した育成の技術についてです。
この番組は、不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。
さあ、今週も品川にございます浅田レディースクリニックよりお届けいたします。浅田先生、クリニックのご紹介お願いします。
浅田レディースクリニックの浅田義正です。浅田レディースクリニックは2004年に梶川クリニック、2010年に名古屋駅前クリニック、2018年に品川クリニックという3つのクリニックがあります。不妊治療専門で、特に、顕微授精とか培養、いろんなことにこだわって不妊治療をしています。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いいたします。はい。先生、最近は様々な分野でですね、AI などの最新技術が使われるようになってきましたが、浅田レディスクリニックさんでも AI を使用してるっていうふうにお伺いしました。で、実はですね、アイジェノミクスでも、PGTA の解析などに AI の判定を使用しているんですけれども、浅田レディスクリニックさんでは、どのようなことに AI 技術が使われているのでしょうか？
当院では2つのことに対して AI を活用しています。で、 AI って割と画像解析とかそういうのが結構得意ですよね、はいはい、ですから最初は、今の培養器というのはタイムラプスインキュベーター、はい、インキュベーターの中で卵を出さずにそのまま写真を撮ると、10分に1枚ずつ写真を撮っていくような感じで観察していくわけですね、はい、それで後から培養士さんがそれを見直して卵の成長とか異常があるとかそういうのを見ていくんですが、はい、それは非常に大変なことで時間もかかる操作なんで、そこのところがうまくできないかなということで、はい、最初 AI の活用を考えました、はい、で、タイムラプスインキュベーターが出てくる前までは前日に媒精操作、受精の操作をして次の日に卵を見た時に、卵の二前核という核が2つ見えるようなので受精したと判定するんですが、はい、その時間によってはうちで調べたところ 10% 近くもうそれが消えてて、その後2細胞になるんですけど、はい、その狭間の時間で受精してないと間違って判定するようなことが起きるわけですね。それをずっとタイムラプスで見ていくと、確実に後を追うことによってそれが確認できるんで、もう 100% 確実に分かると。ただそれを見ていくのがまた大変な作業なので、そこを AI で全角を自動検出して2つの全角なのか、それが1つなのか3つなのか、それを判定するようにと。で、ハイバイオシもいろいろ試したんですが、それもベテランでもやっぱり難しい判定なんですね、その2つが重なって1つに見えたりとか、そういうのをいかにうまくクリアしていくかというのが技術で、その辺のところで非常に苦労して、最初は画像をちょっと色をつけたりとか、そういうことで分かりやすくして、はい、で、そういう間違いを少なくしていくと。それは、ディープラーニングで、教育して、AI を教育して、その上でどれだけの正答率が出るかという作業をいろいろやって、それで、全角器には実用的な AI のシステムが完成したと。完成した時点では、世界初の AI 搭載のタイムラプスインキュベーター純日本製ということで期待して、うちでもそれをずっと使ってきたわけですが、それが完成したのは2018年です、
はい、
で、その後、その後 配板法になるやつとか、もっと言うならば妊娠する卵の違いが AI でも判定できるようにという研究を進めていく予定でしたが、まあ、ちょっとそこのところでなかなか画像解析が、まあ、一緒に共同開発したところとうまくいかないというかゆっくりだったんで、もう世界ではもういろんな大きな会社がベンチャー企業を巻き込んでどんどん画像解析に進んでるんで、ちょっとそこのところではスタートは早かったんですけど、ちょっと少し世界の流れから少し遅れたなということを感じているのが今です。
ただ、
まあ、そうですね。で、AI の技術も、その画像解析の技術も、どういうふうに勉強させるかと、その辺もどんどんどんどん日進月歩してるんで、だから、まあ我々もそれに遅れないように、日本初として、先端の AI 活用をしていきたいなと思ってます。
はい。先生、肺の評価を画像でされているというところで、例えば PGTA の結果とかと、画像でなんか関係があったりとかするんでしょうか？
まあ、その辺のところは本当は見たいんですよね。
はい。
だから、そこのところを見たいんですけど、まずそこまでには至ってません。PGTA もやっぱり臨床研究という縛りがあったんで、
そうですね、
なかなか思うようにいけなかったのと、
はい、
それがやっぱり世界からちょっと遅れる原因になってたんで、
はい、
だから画像で、まあ、こういう異常があったと。それを実際 PGTA だったらどんな染色体の分析になるかというのを本当に詳しく見ていって、
はい、
まあ、将来的には PGTA をしなくてももっと精度のいい画像解析が AI でできないかということは夢見てますけど、実際そこまでまだできてないですね。
はい、これからが楽しみですね。
ハイジェノミクスはその PGTA じゃなくてその培養液で染色体を見るという方法も開発、まあ放射で開発してて、うん、でこういったこう画像というところも開発されていくと、本当こう侵襲性がないっていうのがすごく期待が膨らむんですけれども、うん、先生そのあたりはどうかでしょうか？
NIPGT というね、侵襲性のないもの、はい、最初言われ始めた時には、まあ専門の先生も、まあ壊れた細胞が出してる DNA が中心になるんで、はい、もういい結果は出ないだろうみたいなことを言われてたんですが、まあ、世界的なデータとしても割といいなというような論文とか出てきて、はいはい、うちでも実際その辺の検証してます、
はい、
だから割と思ったよりいいんじゃないかなと、
うん、
プロミッシングだじゃないかと今のところは思ってますし、まあ、将来的にはそうなっていくんじゃないかなと、はい、だからそれは 100% でないにしても、はい、画像解析と組み合わせれば、
はい、
やっぱりもっと精度も上がるんじゃないかということで、将来的には、
はい、
まあ、バイオプシー生検しなくても済むようになるんじゃないかなと思います。
はい、はい、本当に卵にダメージを与えることなく、うん、解析できるようになっていくっていう。
そうですね、
はい、
もともと PGTA って3日目の発細胞で細胞を取ってた頃はダメージが大きすぎてミニチョが出なかったですね。それが培養の技術が進んで、まあ配板法のになる卵がたくさんできるようになったら、まあそのダメージが少なくなったんで PGTA の意味が出てきたと。だからまたその上を次の段階でいけるんじゃないかということを期待してます。
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える、
エラ、エマ、アリス、
不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。
浅田リリースクリニックの浅田義正先生にお話を伺っております。
先生、先ほどまではですね、AI 技術を診断のツールとして使用されているというふうにお話だったんですけれども、医師の育成に関する部分でも使用されていると伺っております。その点について詳しくお話お聞かせいただけますでしょうか？
まあ、医師にいろんなことを教えていくわけですけど、
はい、
まあ、特に卵巣刺激というのは体外受精独特というか、うん、まあ、産婦人科の先生でも他では経験してないことですので、
はい、
まあ、その人の年齢、卵巣予備の AMH の値とか の過去の治療歴とかいろんなことを総合して、じゃあこの人には何単位の注射を打っていこうと、
はい、
で、まあ、ホルモンの値によって FSH とか LH とか E2 とかそういうホルモンの値によって途中でその量を増やしたり減らしたり、
はい、
まあ、注射の種類を変えたりとかいろんな判断をしていくんですが、それが AI でもう少し簡単にできないかと。もともとは、まあ、卵巣刺激の時にドクターにいろいろこの人どうしましょうと、
はい、
あの入職されて間もない人というか、
はい、
ないないドクターの場合は私がいつもアドバイスするわけですけど、うん、で、まあ、クリニック3つありますしいつもいるわけではないんで、はい、ただまあデジタル的にはつながってるんで、あのどこのクリニックにいてもアドバイスはできるんですが、
はい、
まあそれよりももっと簡単にあの私の代わりに私だったらこう判断するという、
はい、
AI の、うん、最初の仮の名前としては AI 浅田くんという、は
い、すごい
AI 浅田くん構想でそれを始めたんですね、
はい、
で、まあ、過去 の、 あの私がやった卵巣刺激の記録、はい、そういうのを AI に取り込んで、こういう条件でこの日は何単位打つとか、
はい、
そういうのをその AI が答えると、それをずっとやってきました。
先生、どれぐらいのファクター、何項目ぐらいをインプットして決めてるんですか？
項目としてはかなりたくさんありますね。
はい、
まあ、ホルモンの値、AMH 年齢、はい、それから、超音波の所見ですね。卵子の、その卵胞の大きさ、
はい、
数、そういうものを全部入れ込んで、まあ、AI がどう判断してくれるかと。
はい。
うん、それでその条件を、まあ、うちの IBF 記録という、画面でその卵巣刺激の記録が残るわけですけど、はい、そこで今墓地をポッと押すと AI はこう判断しますというのが出るように、
はい、
で今は AI 浅田くんではなくて、
はい、
AEACS で ARCS という名前をつけたんですが、
はい、
それがもう実用化されました。ただまあうちの院内だけで、
はい、
はい、
使ってるようにしてます。
アークスっていうのは はい、どういう意味なんですか？何の略とかあるんですか？
はい、ちょっとすぐには出ませんけど。
そうすると、じゃあ浅田先生が、
はい、
AI になって3つの病院にいらっしゃるってい う、
仮想の、
仮想の浅田先生、
はい、
すごい
先生、やっぱりそれって、浅田先生のご判断、でも浅田先生だったらこうするっていうような卵巣刺激と、AI の判定が結構合致してるものなんですか？
いや、だから合致するように、
はい。
改良してきた、
はい。もうどんどんどんどん改良を重ね て、はい、て
勉強していくように。
はい。常に学習しているっていうような形。
そうですね。
今じゃもう完成されたっていうぐらいの。
ほとんど完成ですというか、もう実用化になりました。
なるほど。
もう、はい、だいぶ時間かかりましたけど。
何年ぐらいで、最初に、一番最初のバージョンから。
2年ぐらいですかね。
はい。
2年以上はかかってると思う。最初の構想からそこに行くまでだいぶ、はい、やっぱり、ちょっと他の会社に、
はい、
やり始めてダメだったというところがあって、はい、っていう今の会社まで、ちょっと時間があったんで。
はい、します。じゃあ、過去の10年以上の、先生のこう、まあ、診断というものをどんどんどんどんデータを取り込んでいって、
ね、
精度を高めて、
はい
はい、すごいですね。どこにいても浅田先生のアドバイスがいただけるという。
ただちょっと残念なことに、はい、こう2020年の4月から保険適用が始まったんで、
はい、
保険適用って用量用法が決まってて、
はい、
自由度があんまりないんです。
なるほど。
だから今現在も自費の患者さんしか使えないです。
ああ、そうなんですね。
だから僕は細かい調整を好きでいっぱいするんですけど、
はい、
保険適用だとそれができないんですね、残念ながら。
やっぱりそこまでオーダーメイドっていうような治療っていうのがなかなか難しい。
難しいですね。だからまあ大まかに言えば普通の料理のレシピみたいなのが保険適用なんだけど、
はい、
やっぱり私としてはもう30年近くやってるんで、
は
い、いろんな隠し味を持ってるわけで、
はいはい、
その隠し味の調理ができないというか、もうちょっとこうしたら良くなるのになという、はい、そういうもどかしさはいっぱい感じますね。
はい、
とはいえ、その保険という前提で、このアークスもまた進化していくという。
いや、ちょっと、はい、 保険はですね、はい、やっぱりうちが僕がやってたのは、はい、やっぱ全肺凍結で成熟卵を一番ちゃんと取るという、はい、まあちゃんと数受精卵取れれば、まあ2人目3人目の卵も確保できるワンアンドランということを提唱してたんですけど、はい、その発想とやっぱり保険自体のその設計がちょっと違うんですね。やっぱり新鮮配食でという感じで、はい、余った卵は余剰配でって、はい、だから僕最初からもう2012年からフリーゾーンを提唱してたんで、
はい、
まあ保険のところでちょっとまあそことちょっと合わないんでアークスが活用できてないです。ちょっと残念で、はい、あのせっかく作ったのにというもどかしさはあります。
はい、
じゃあちょっと違うようなシステムをまたこう見せさせて
保険適用のシステムを作るかどうかですね。
そうですよね、
はい、
あと先生ちょっとテーマ変わるんですけど、あの先生こうセンターラボ構想っていうものをお持ちだった
っていうか、はい、まあ品川クリニックもそうですけど、
はい、
やっぱりラボが割と大きくて、はい、人員も確保できてますので、
はい、
まあ、そのラボを活かしたいということで、うん、まあ、ちょっと遠方の患者さんも、はい、まあ、地元の産婦人科の先生のところで注射を打って、はい、採卵とか配食だけうちへ来てという、はい、そういう不妊治療ができないかというふうで、はい、センターラボ構想ちょっと始めたんですね、
はい、
始めたんですけどそれもちょっと保険適用で頓挫したというところがあって、はいはい、まあ、今後どうなるかなと、
はい、
だから、まあ、日本全国どこでもラボをちゃんとして体外受精レベルを高くやるというのは、はい、まあ、ちょっと無理な、
はい、
と思ってるんで、
はい、
まあ、それぞれやっぱり拠点のラボがあって、はい、そこにアクセスできればいいのかなというふうに思って始めたんですけど、
はい、
まあ、これ今後遠隔診療とかそういうことも言われてるんで、
はい、
そういう流れの中でそういうことが保険でも可能になればまたその構想も生きてくると思うんですが、
はい、
ちょっと今後どうなるか分かりません、
はいは
い、先生これからの展望をお聞かせいただいてもいいでしょうか。
まあ、これからですね、AI もっと精度を上げてやっぱり肺盤法までの画像解析で精度を上げていきたいと思いますし、
はい、
まあ、先ほどちょっと出た NIPGT のような非侵襲性の精度も上げていきたいですし、それからさっき言ったようなセンターラボ構想みたいな、はい、そういうリモートの、まあ、遠隔診療の延長でもっと保険診療がちゃんとそういうところをフォローできるようになれば、はい、もっとまあ、不妊治療にアクセスが良くなるんじゃないかなというふうに思ってます、はい
はい、先生では最後にですね、番組を聞いている妊活中の方にメッセージをお願いいたします。
まあ、去年から保険適用が始まったということで不妊治療が皆さんに対してすごく身近になったというふうに、そういう環境になったと思いますね、
はい、
で気軽にやっぱりアクセスしてほしいと思いますね、
はい、
早く妊娠して早く子育てに入ってほしいというのは私の思いなんで、ただ保険適用といってもまあいろいろ段階を踏んで結局うまく結果が出ないとかそういうことになればやっぱり体外受精顕微授精とか高度な生殖医療に進んでほしいんですが、まあそれはやっぱり技術の裏付けがあってやっぱり高度なことができるんで、やっぱりそういう時に、まあ、保険でうまく妊娠できない人がステップアップとして自費診療に行くなり、それからまたラボのしっかりしているところに移るなりというような少しずつ、まあ、結果が出なければ早め早めに次のことを考えてほしいなと。年齢を重ねるに従って妊娠はしにくくなるんで、結果にこだわって早く妊娠して子育てに入る、子育てに入ることにこだわってほしいというふうに私は思っています。
2週にわたってご出演いただきました浅田レディースクリニック浅田義正先生でした。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。